はい、ではよろしくお願いします。今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通して倉方俊介さんのご感想をお願いします。
はい、はい、結構これは私も審査していて、今年はなんか今まで3年間、審査やってるんですけども、はい、一番なんか難しかったですね。で、それは応募した、方々も、まあ、今回の見えること見えないことというテーマをどういうふうに捉えるかというのは、うん、はい、結構難しかったんじゃないかなと思いながら、まあ、その難しさが、いろんなバラエティを、醸し出していて、楽しく審査させていただきました。
はい、
まあ、プレゼがあのどれも、うん、まあ、かなり力の入ったものが多くて、その答え方の多種多様性っていうのが特に今年は目立ったような気がします。
あ、なるほど。はい。
はい。
去年よりも作品数が増えているんですけども、
はい。
全体的に、
はい。
質とかはどうでしたか？
何ですか？
あ、質、この作品の質ですね。クオリティ。
クオリティ、クオリティね。まあ、まあまあ、毎回ね、すごく力作が多いので、
はい。
まあ、それは本当に、いつもながら、変わらないというか、
はい。
まあ、力入った作品が多いな、と思いますね。
はい。はい、では、倉方さんの選んだ賞をちょっと順番に教えていただきたいんですが、
はい。
はい。まず、金賞をお願いします。
はい、
はい。
金賞はですね、はい、これはタイトルが、表紙には書いてなくて、
はい、
こっちに書いてあるんですね。あ、あと生活系の通過という、1312番の、方を金賞に選びました。
はい。はい。これはいかがでしたか？
はい、そうですね。まあ、今回は、なんだろうか。やっぱりこう、キルコスって、まあ、サーカスという言葉からも来てるように、やっぱりまあ一つのなんかお祭りみたいなところがあって、うん、で、やはりその、なんだろうか。まあ、その性格上も、まあ、特に今年は、あんまりその、まあ、きちんと答えてるかどうかということの充実感を重視するというよりも、
はい、
やっぱりこう、何か新人というか新しいグッとくる目線が感じられたものというのを、まあ、入賞作品というふうに結構私もしたんですけれども、うん、で、この、生活系、まあ、これ、まあ、実は何もタイトルが用紙には書いてなくて、4×5 の、モノクロのドローイング。まあ、ドローイングっていうのも、本当にこの建築を描いた、ドローイングが、20個並んでるだけなんですけれども、はい、まあ、すごくこのスケッチの中になんかその見えること見えないことというものに対する思想が現れてる感じがしました。うん、で、これはまあ廃墟といえば廃墟なんですけれども、はい、ただまあすごく廃墟っぽい、まあいかにもこうなんだろうな、工場とか、でも構造物みたいのもあれば、一方で、なんかもっと、身近な生活の、もっと、湿度の高い感じの、廃墟もあるっていうふうに、なんかすごく工場とか、住居とか、ダムとか土木構造物みたいなものが、やっぱりこのモノクロで描かれてるように、やっぱりこう、時間が経つと、一つその、そこから溢れてた、物とかゴミとか、いろんなものが一緒になって、
はい、
こう、モノクロを昔と独特の迫力、空間の迫力を出していくっていうのもすごく描いていて、
はい、
まあ、北の字みたいな感じなんですけど、まあ、現代のなんかそういった溢れ出したものとか空間とか建物も一緒になった、まあ、迫力っていうかな、考えさせるようなところがあって、まあ、つまり、見えるものと、なんだろう、その建築とか空間っていうのは、その建物だけじゃなくて、そこから溢れ出したものとか情報とかも含めて、多分その建築とか空間になってるわけで、どこまで目の前に見えてるものが、なんだろう、まあ、見えないものっていうものを、 を可視化していて、そこも含めて何か建築に行ってるっていう状況を普通はなんとなく捉えきれてないんですけど、それがすごく見えるものとして捉えて描いてる感じがします。
はい。はい、ありがとうございます。
という感じですね。はい。
はい、では続いては、はい、銀賞ですね。
銀賞です、ね。
はい。
銀賞は、ある断面のある連続という、1018番。
はい。
ですかね。の作品を選びました。はい。はい、で、この作品については、まあ、なんかこう、アイコンみたいなものが連続して、スムーズな、連続面になっていて、それが大きな空間を構成してるんですけど、でこれもそのアイコンというふう、まあ、アイコンっていうのもまあ何だろうか、まあ、何をもってアイコンとするかっていうのもあって、
はい、
なんか抽象的な形がある文化圏だとたまたまアルファベットに見えたり、うん、アイコンに見えたりするっていうことがあるわけですね。だからその形の持つ意味っていうものが、まあ、二重にこう曖昧だっていうことを、空間化していて、まあ、一つはその形そのものがアイコンというか意味を持つかどうかっていうのは、非常にこう文化圏とか認識によって当然生まれてくるんで、
はい、
そのまずその形っていうものと、なんだ、意味するものと意味されるものっていうのの関係の神聖というか曖昧さみたいなことがここに織り込まれていて、
はい、
でまあ、それがまたこうスムーズに連続していくっていうことによって、まあ、どこまでその形として捉えられていくんだろうというふうなことっていうのが、うん、もう一つの曖昧さと結びついていると思うんですよ、
はい、
で多分これがまあ一体空間なんで、そのおそらく遷移していく途中で何かその別の風景というか勝手なこうシンボルとかアイコンとか、なんか鳥の頭の形に見えたりとか、
うん、
ある記号に見えたりとか、うん、その偶然この遷移していく過程の中で、シンボルに見えていくっていうことも多分こう予期されてるはず で、
はい、
でそういったその目の前に見えてるものっていうものが、やっぱり持つ意味っていうのは、その目の前に見えてるものだけでは判断ができない、まあ、それは当たり前ですけど観念とか文化とかそういうものがその見えてるものっていうのをある見えてるものとして
位置
づけるんで、
はい、
なんかそういったただまあその基盤になってるのがもともとの空間であって、うん、そういうふうな見える見えないっていうものの、関係性が建築空間として表されてるしと思いますね、
はい
はい、というのがとても、うん、プレゼンも含めて魅力的だし、これなんか全部アイコン重ねた正方形の形が左に書いてあって、はい、まあ、なんかこれ見るとなんかこうルネサンスの人体図みたいな感じもあって、
はい、
でなんかそういった、はい、どこまでポップな感じで、どこまでなんとなく建築の根源みたいなことを考えているのかっていうのが、よくこうまたそこも分かるような、分かんないようなというか、
はい、
そういったなんか世俗となんか観念みたいなところが、うん、これだとやっぱりその、結びついているっていう、そういうところがとても魅力的でしたね。
あ、なるほど。はい、
うん。
ありがとうございます。では続いては、はい、銅賞をお願いします。
はい。銅賞はですね、勘違い空間という1155の作品ですね。
はい。
で、これも、まあ、まあ、ちょっと同じ、ちょっと類似したところが先ほどとあるかもしれませんけれども、まあ、これも、なんかその、ピクトグラムっていうものがあって、ピクトグラムがあることによって、内部がどこからどこのピクトグラムを見て入ってくるかによって、もう、初めから先入観があって、何か期待をして入ってしまうと。で、そうすると、まあ、おそらくそこの中に、まあ、これは多分中にもともと人があらかじめなんかこのピクトグラムホイホイみたいなので吸い込まれていると、多分そのミーティングポイントって言っていった人が、なんかそこにあった人が待ち合わせの人かと思うとか、あるいはその情報コーナーってそこにある人に聞いてみようと思うとか、その中のものとか人も含めて多分意味性がこう被さってきた状態で、まあ、 その空間に入っていくと。そうすると、まあ、そこであるものも何かその人にしても物にしてもそういう用途に活用しようっていうふうに多分行動すると思うんですよね。
はい、
なんかそういうふうな、まあ、人は全然書いてないんですけど、はい、なんかそういうふうなシーンっていうのが想像できるし、で、まあ、これはすごく極端な例だけれども、まあ、元々の私の、元々の私たちのというか、普通の空間っていうのも、まあ、当然こう、リビングとかトイレとか、
はい、
まあ、本屋とか、何かピクトグラム的な、まあ、名付けがされていて、それによって行動がある程度無秩序にならないっていう、そういうことに頼って、建築っていうのは存在していることもまた事実だと思うんですね。
はい、
そういって、まあ、初めから名付けがあるから、うん、あるその建築空間が、良好だからその空間が機能しているっていうこと以上に、おそらく名付けによって、うん、建築空間っていうのがちゃんと機能しているように見えてしまうっていうことがおそらくあるっていう、うん、だからそうなってくると、何が建築そのものの効果で、何がその名付けというかピクトグラム的効果なのかっていうのは実は結構曖昧なんだけど、
はい、
でもまあ建築やってる人はそれは建築の効果だっていうふうに考えたいし、うん、考えるわけですね。だからまあこれ見ると、まあ、建築の設計してないように見えるんですけども、ただまあ、じゃあ、その、通常の建築っていうものが、本当にその、空間そのものっていうことの、がどれぐらいのパーセンテージを、その、機能する上で占めてるのかっていうことも、結構疑問になったりするっていう、うん、なんとなく、皮肉のような感じもして、まあ、見える見えないっていうことに対して面白い環境だなというふうに。
うん、はい、ありがとうございます。はい、では次に、加策ですね。
加策ですね。
はい、
加策はね、じゃあ加策はちょっと、まあ、どんどん、まあ、結構6個選んだ、まあ、これも最初に申し上げたと結構ね、選ぶのが難しくて、まあ、それぞれ結構多種多様なので、
はい、
まあ、これは何かそうピピッとした深みというか、深みっていうか、まあ、深みだと勝手に読み取れる魅力を感じたものをちょっと、はい、ランダムというか、まあ、順序はこれ、家族の中で1位とかじゃなくて、
はい、
選んだんですけれども、はい、まずですね、
はい、
1087番のそこにあるのは、線と柱だけという、作品ですね。
はい、
で、これは、なんだろうな、まあ、まあこれも確かにこう線描くと確かにこうなりそうだなっていうか、なんかその、まあ、子供みたいな子供の道路で、ろうせきでこう描いて、線路とか家とか描いて遊ぶっていうような、
はい、
なんかそういう行為を連想させると同時に、まあこれぐらい自由でもいいんじゃないかっていう感じがとてもするんですよね。
はい、
まあ、あとは、なんかその5番の、このなんか曲がった描き方の絵が好きで、なんかグリッドにこれ全部なんか描いてたらあんまりあれだなと思ったんですけど、なんかグリッドと関係ない線で、特にまあ4番も実はそうなんです。3番とか4番。
はい、
それはこれグリッドで弾いてるんですけど、割と。まあなんかグリッドじゃない弾き方をしていて、
はい、
でなんかこうすると、まあ結局、建築って、まあ、柱と壁をどういう関係性を持たせるかってことだって割り切っちゃうと、結局のところこういう分割がどれぐらいのパターンできるかっていうことが、建築を考えていくときの一番基本だと。だから5番のこの、もともとは5番で2番か、
はい、
2番の図にどうやってこれ線を描いていくかっていうことが、何十通り何百通り発明できるかっていうことで、なんかもう建築って全て立っちゃうんじゃないかとも言えるわけで、
はい、
だからなんかそういった、いやだからここに今までない線の描き方をすれば、なんか今までない建築ができると思うんです。
はい、
なんかそういう建築っていうのは、の立ち方っていうのは結局還元するとこういうことなんだよっていうふうな、なんかドミノシステムみたいな感じもあって、なんかいろんな読み方ができるなっていうふうに思いました。
はい。はい、
続いてですね、はい、で加策で、2番目は家庭の建築という1130番ですね、
はい、
のものですね。これセルフビルドの、案ですが、まあ、これも厳正云々というよりも、なんかこのプレゼの気迫に、 ちょっと感じて、まあ本当にこう、そういった建設するっていうことの可能性を考えたいんだなっていう、うん、そのベクトルの大きさが、うん、まずこのプレゼから伝わってきた、うん、だからまあそれは、考え続けてほしいと思うんですけど、はい、まあ、割と、ここに設定されてるストーリーは、まあ、都合がいいストーリーですけど、うん、まあ、ただ、それがあんまりでも、そんな、結構社会を都合よく扱ってるっていうだけじゃない、なんか、迫力が、このプレゼからはあって、
はい、
まあ、そういうことをこれから、考え続けると、その、実際の社会と繋がってるんじゃないかなっていう期待を持てる作品でした。うん、
なるほど。はい。はい。
で、はい。で、続いてですね、はい、1213万ですね、はい。私と私の家というものですけれども、これも、これは、左右全くある対照的なプレ、まあ、プレゼンはまず綺麗なんですが、うん、まあ、これも、1日ごとに交代していくと、まあ、その、右に住んでる生活は1日飛びの経験になっていて、左はまだ1日飛びになってる。ということで、だからこれもそのなんか連続してるのが当たり前だって思ってるのに、断絶線というかその点線みたいに人生の生活と空間の 対応関係を入れていくっていうことによって、なんか、例えば1日置くとハッと自分のやってたことが他人みたいに見えてくるっていう、うん、それは多分今まで見えてなかった行為とかありようが、うん、なんか日常の中で見えてなかったものが見えてくる、その切断だと思う、
はい、
だからそれがとても、シンプルな手つきで、連想させてるということが評価のまずした理由ですね。
はい
はい、
はい、
じゃあ次行きましょう、
はい、
1239番の、コミュニケーショングラフチェアーズという見えるようになる感覚、見えなくなる文字と、
はい、
でこれもなんかその、実際にあるものとそこで連想させてるものの合間というか複合というか、まあ、椅子は全部同じ椅子なんですけど、その椅子がどこに置いてあって何書いてあるかだけで、うん、何かその座ってる人の意味まで変わってくる、うん、で座ってる人もそれを座ってるんだけども、そのなんだろうな、この文字通りの意味なのか、それとも文字この、例えばまあ空腹ですとか火ありますかとか振られましたっていうのは、うん、そのことを告げたいのか、そのことを告げる椅子に座ってるっていうことで何らかの別、その椅子に座ってる人がいるっていうことで働きかけてくる人を期待しているのかとか、だから本当にこれが真意なのか、
はい、
そういうふうな態度を取ってみることによって別の受け答えを、どういうふうにそれを今見えてるんだろうっていうことを先ほどは予期してここに座ってるのかとか、
はい、
だからまあ人が何かを言うときっていうのは、もちろんその言ってる通りの意味じゃないんで、
うん、
その言ってる自分がどういうふうに相手に反応を働きかけるかっていうことを予期して何かこう言うわけですね。要するにその内容そのものっていうよりも内容が働きかける効果っていうのを期待して、はい、いくんで、だからそうするとこれもだからなんかその単純にそこに座っててそのメッセージだっていうことじゃない、まあ、メッセージっていうのはそういった相手に対するコミュニケーションの働きかけというか誤読というか、うん、そういったものの連鎖でなんかいろんなことが起こるっていうことを、うん、まあ、非常に単純というかシンプルに見せてるっていう感じで
し
ょ
う。はい。
はい。
うん、
はい。じゃあ、続いてですね、はい、価格の5作目か。コップ一杯分の水を使う家という1242番ですね、はい。で、これはですね、まあ、水のデザインって結構あったんですけれども、これはなんかコップの形になってるっていうのが、これも、まあ、コップの形っていうメッセージが、すごくこれは大きいような、それほど大きくないような、なんかまあ、うん、なんかまあ、ただまあ水が溜まってれば水意識するかというとそうでもないと思うので、そのコップっていう形だからそういったものがなんか身近に感じられたりする。でそれがコップっていうのが1回と2回が連続していることによって何か2回見ても1回を意識したりするという、だからその形 のこれ持ってる効果なのか、それともその形の意味が持ってる効果、意味するものが持ってる効果なのか、はい、なんかそのどっちかわからないけど、どっちもあるというか、うん、だからそれもやっぱりこう、実際にこの目の前に見えてるこの形なのか、それともそこに見えてるものを通して見えてない意味が浮かび上がるのかって、なんかそこら辺の多重性が織り込まれていて魅力的だと思いました。
はい。はい。
で、佳作のラストですけども、はい、足元30センチという1331番の、なんですね。
はい。
これも、まあ、結構これプレゼンテーションが、なんか好きでというか、なんかこう、ミステリアスというか、はい、まあ、都会の、都会のこう、まあ、壁隔てて誰が住んでるかわからない。ことが、まあ、それが一つのこう都会的魅力だろう。それは別に日本や東京だけじゃなくて、
はい、
世界の大都市の大都市というものが共通する魅力っていうのがこういった、まあ、なんか匿名性というか無名、まあ、匿名性というか並列性というか、うん、こういったことだと思うんですけども、だからその下の右下の人物も、まあ、すごくこう黒く匿名的な人物として、まあ、表されてるんですけど、まあ、それも匿名的な中でけれども、なんかこう一緒にいるって感じたいっていう時に、うん、まあ、この足元っていうのはなんかやっぱりいろんなこう、その顔じゃない象徴になるってことですね。だから、
はい、
例えばその、まあ、大都市を描いた小説っていうのは、うん、あ、一つはもう探偵小説ってやつで、その大都市っていうその匿名的な人が集まっていった時に、そこである事件が起こって、うん、その人たちをいろいろ捜査しながら探偵をするっていう、あれはすごくその大都会でしか生まれない小説なわけですよ、うん、で、まあ、シャーロック・ホームっていうのが、まあ、その最初の有名なものですけど、でそうするとそのシャーロック・ホームズなんかは割とこう足元を見るんですよ、推理するときに靴がどこが減ってるかとか、その靴だっていうことはどういう人物なのかとか、だからその匿名的な人物をそのプロファイルするときに、はい、うん、足元っていうのはこう顔とか、顔っていうのはやっぱり先入観に左右される、顔とか、あるいは帽子とか、その意識的なものっていうのはその本人がそういうふうに装おうとしてるものなんで、
はい、
結構その手がかりにならないんですけど、足元っていうのは本人が装おうとしないんで、むしろその本人のまとわりついてるものがちょっとに出てしまう、意識的ない細部ディテールにこう様式が宿るっていう、
は
あ、まあ、そういうふうなことの象徴が多分足元であって、
ええ、
でそういうものをその大都会の中でプロファイルするのがシャルコームズ、だからこれなんかも、まあ、その正解が現れる日は分からないけれども、うん、ただ隣の人がどういう人なんだろうっていうのを足元っていうことによってこう表していくっていうのは、うん、なんかとてもそういった大都会性が持ってる、
はい、
ものっていうものと結びついて、いるし、
うん、
それをやっぱりこういった空間の中で足元だけを切り取るっていう、まあこれは実際になんかあり得る感じがして、
うん、
とてもなんていうかな、クレバーな、
はい、
見える未来に対する回答だなというふうに思います
。はい。
以上ですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。はい。
はい。
では最後の質問なんですけれども、
はい、
はい、日頃のこの建築設計などの際に今回のテーマである見えること見えないことについて倉方さんはどのようにお考えでしょうか。
そうですね、まあ私建築設計はしないので、
はい、
まあ、建築設計においてというよりも、なんだろうか、まあ研究したりとか、うん、まあ、建築士の研究をしたりとか、うん、まあ、批評したりとか、あるいはまあ一般向けの建築の啓蒙的なことをしたりとか、まあ、そういうことが多分、建築行為というか、まあ、他の方の設計に当たることだと思うんですけれども、うん、まあまあ、今回のやっぱり審査難しいのは、まあ、見えること見えないことっていうのは何が見えて何が見えてないかっていうのも非常にこう相対的なもんだし、その形に現れてる、形になってるから見えてるかっていう、多分そうじゃないはずだと思う。見えるっていうのは何かその中で意識的に選び取ったものだけが人間に見えているので、日常生活の中で当たり前になっていることっていうのは、まあ、実は見えてなかったりするわけですよ、ね、
うん、はい、
そういった見えているものから、まあ、見えてないものを考えたりとか、あるいはその見えてないか目の前にあんなに見えてなかったものを見させるようにするっていうのが、やっぱりその歴史研究とか批評とか、まあ、そういう行為じゃないかっていうふうに、うん、 思うんですよね。
はい、
でそういうことをやっぱりだから目が人間ついてても見えてる人と見えてない人っていうのがいるっていうのが、うん、まあ世の中のこう面白いところで、うん、まあだからやっぱりこうなんか、まあ、例えば今和次郎なんか見るとああ目が見えてる人なんだなって思います、ね。うん、
はい、
でまあその時、まあ、だから今回選んだのもなんかそういった絵でこう見えてる見える見えないっていうものが単純にこうその隠れてるとか現れてるじゃないもんだということを捉えてるものを割と、はい、うん、あの多分入賞を結果的にさせてるんじゃないかと思うんですけども、はい、で普段何を大事にしようで、ただその時に、まあ、じゃあその見える見えないっていうのは結局のところ生まれ持っての才能のも能力の問題で、
うん、
あの見えない人はいつまでたっても見えないし、
うん、
見える人は見えるんだっていう話じゃないと思うんですよ、
ね、
それはそういうのではなくて、
はい、
あの要するにあのまあ、私最近というか去年から出した本で東京建築見る歩く語りっていう甲斐みのりさんっていう文筆家の方と2人でその東京のある種の案内本みたいなのを出したんですけども、
はい、
でその中でその見る歩く語るっていう副題はあの私がつけて結構気に入ってるんですけど、
はい、
まあ、そのものをまずこう見る、まあ、見るとで見て、まあ、そのいろんなものをこう街を歩いていくあるいは建築の中を歩いていくとまあまあ、見るが歩くとでそうするとその後まあ語るっていう行為が入るんですよね、
うん、
だからその見て歩いて、まあ、また見て歩いてっていうことをやりながら今度間に語るっていうのが入ってきて、
うん、
で語るっていうのはその2人が一緒にいたらその建築についてどう見えるかっていうことをやっぱり口に出してみる、
うん、
でそうするとなんかその2人から2人とも実は同じものを見てても全然こう違うものを見てたりとか見えてなかったものを見せたりとか、あるいは自分は全然見えてなかったんだなって思ったりとか、うん、実はその語るっていうことを通して、その見えるっていうか、自分が見てるってことをもう一回再、こう、もう一回、なんだろうな、批評するというか、見えてるっていうことに対してもう一回こう、疑いを持ったり、あるいは肯定したりっていうことがあると思うんですよね。うん、
はい、
それは多分語るっていうのは一人であってもできることで、
うん、
そのものを書くっていうのも自分が書いた書かれた文章っていうのも過去の自分なんで、
うん、
過去の自分をもう一回見るっていうことで語る、
うん、
だからそういったその外化するっていうか見た経験を言葉にしたりするっていうその語るっていう行為が、
うん、
もう一回その見られる方の最初の見るにこう戻ってくるっていうんですね。だから見られる語るっていうのはループになっていて、
うん、
あと物を見てでこうさらに見ようと思って歩いてで語ってそうするとまた新たなものが見えてきてまた見るっていう風になって、
うん、
でそれがやっぱりそういった行為がだんだんこうなんだろう見えるようになっていくというか、
はい、
そういう風なあの目が2つついてるのがちゃんと機能していくっていう、
うん、
あの見えるようになっていくっていう行為だ。だから見るっていうのは、はい、見るだけが成立しなくて、
うん、
やっぱりその語るっていう行為を通して見るっていうことを初めて僕は機能してるんじゃないかなと、
うん、はい、
それは私はだから語る職業、
うん、
も
う
語るって文字を通して語るとかあの別に物を作るわけじゃないんですけども、はい、でもまあ語るっていう行為もだから新たな見るを作るっていうんでやっぱりその新たな見られるものを作る、まあ、その作るっていうか設計するっていう行為と同じぐらいまあ創造的な行為が目の前にあるものが見えてなか、まあ、なかったものがあるようにすることが可能なのが、
うん、
やっぱり語るというか言葉の行為じゃないかというふうに信じていますね、うん、はい、
はい、
そんな感じでよろしいでしょうか。
あ、はい、ありがとうございました。